さあ今度は四つ葉民事信託富山のコーナーです。メンバーの皆さん4人スタジオに入っていただいております。まずは山本和弘事務所行政書士の山本和弘さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それから、白井事務所は社会保険労務士と行政書士です。白井敦さんです、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてクラフト代表布村幸弘さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
そしておなじみの前田プランニングオフィスの前田聡さんです、よろしくお願いします。皆さん今年初めてになりますよね。はい、はい、改めて明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さあそれではまだまだ回数が少ないので山本さんから、代表として、どういう団体なのか、どんな活動をしているのか、これをかいつまんで教えていただきたいと思います。
は
い、
四つ葉民事信託富山というまず名称でして、はい、主に、信託の組成を、組むことをメインとして活動している、はい、グループ団体です。で、信託というのは最近、普及しつつありますけれども、今までのこう法律いわゆる民法とかでは、こう壁があったりしてたんですけれども、この信託法というものは最近改正されまして、一般の、民法でもこの、カバーできないようなところもカバーできるようになってきましたので、非常に使い勝手の良い、ものが、出てきたんですね。はい、でそれを、蘇生して、例えば、認知症っていう部分については民法では壁があったんですけれども、その辺を壁をぶち破るような形でこの仕組みができるようになったんですけれども、それを、皆様方にこう提供していって、普及をしていく団体というような形で活動させていただいております。
多分こういった形で、法整備していかないと今後の高齢化社会とか、はい、それから企業の継承とか、はい、やっていけなくなるんですよね。
そうですね、最近こう事業承継やっぱりうまくいかずに、黒字倒産でよく新聞に載ってますけれども、この信託を使うことによって、例えばもうどうしてもこう株を売ってしまうと戻すことができないんですけれども、戻すことが難しいんですけど、信託の場合はもうお試しみたいな形でできたりするんですね。ですのでそういった部分でも使い勝手が非常に良いものになってますので、はい、そういう意味ではやっぱり今から非常に有効な仕組みなのじゃないかなというふうには思ってますけれども、
はい、さあそれじゃあ各メンバーにちょっと去年の状況を振り返りながらお話を伺いたいと思います。まずは白井事務所の白井さん、はい、お願いいたします。
はい、ですね、昨年は、合計8回、セミナーを開催させていただきました。はい、まず4月の17日に、初回ということで開催しまして、それからですね、基本セミナーというのが半分近くを占めるんですけど、実務に直結するような空き家信託ということとか、あるいはですね、他には、事業承継セミナーというのもありましたし、回数を重ねるごとに、そうですね、だんだん、人数も増えていってるかなということは、感じます。
こういうセミナーの時って、はい、やっぱり同じ事業の方が一番多いんでしょうか。
はい、事業の方がやはり今一番多いです。その他には不動産会社の方とか、あるいは製法会社の方、がおられます。継続することでだんだんね、こういうことをやってる団体があるんだなということで、継続することは大事なんだなというふうには考えております。
やっぱりあと幸いなことに今週刊誌とかワイドショーで民事信託という言葉がかなり普通に使われ始めたんで、
は
い、
そうですね。ただ民事信託っていう名前は知ってても中身というとやはりちょっと勉強しないと、ちょっとです、身につかないかなと。基本は受託者がいて委託者がいて、はい、受益者がいると、その三角関係が理解できてないと、ただ民事信託って言ってもですね、全然中身がね分かってないと思うんで、そういうところで名前は分かってても中身が ちょっとわからないなっていう人が非常に多いんだと思います。
まあ、確かにね、どうしても今まで長い間信託って言ったら投資信託
そうですね、
お金の話の方が、
はい、
お金預けるとかそういう話の方がメインだったんですからね。
そうですね、こういったあの個人間の契約でできるっていうことが、うん、ね、だんだんこれから普及していくと思うんですけど、やはりこういったあのセミナーを通じて、はい、あのどんどんあの普及に努めていきたいと思います。
はい、わかりました。さあ、それでは、布村さん、はい、去年からの活動を振り返っていかがでございましょう。
本当にあのセミナーごとにですね、まあ、参加していただける人数増えてきております、うん、で、質疑応答の時間あるんですけれど、非常にその内容の濃いといいますか、ちょっと具体的なご相談に近い形で、こういう場合はどうなるの、これはどうなるのっていうご質問、非常に盛んに、はい、皆さんあのされるようになってきています、
ね。
ま
あ、それこそね、プロがプロに質問するわけですから、質問内容もかなり微に微細に言ってるんじゃないかと思いますが、当然あの似たようなケースはあっても全く同じケースはないわけですよね。
そうですね、
やっぱりあくまで、うん、経験値を積んでいくしかない、はい、
そうですね、その似たようなケースを、まあ、ちょっと転用するって言ったら変ですけど、少しこの変えていきながら条件に合わせていくっていうことになるかと思います、はい、
うん、そうですよね、そういうのを自分自身が経験を積んでいかないと、ね、はい、あの何にでも対応ができないっていうことですもんね。そういう意味じゃ、まあ、もちろんこのメンバーとしても、どんどん勉強していかなきゃいけない、
そういうことになります、うん、はい、
いうことでございます。さあ、前田さん、本当にやっぱり具体的なものが、はい、多くなってきてるってことですか。
そうですね、先日もね、あの17日の日にあの新聞入れたんですよ。でもう直後もあの問い合わせ入りまして、これはあの空き家の方のね、
はい、
そっちのグループで知られてたんですけども、あのいや、お宅に新宅やってるんですねっていう電話入ったりとか、もう予約入ってます。はい、で、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけども、はい、頭でっかちになってて、個人の方があの信託の代理人とか、信託監督には誰にしようとか、いや、そんなこと勉強してんのって方もありますし、あの本筋間違えちゃいけないんで、でね、例えば今ね、交渉人と打ち合わせしております。で、要するに、家族信託、民事信託を使って、実家をね、委託して、要するに名義を変えていくっていうことをやるかやらないかって話なんですけども、公証人はね、これに、お子さんその時一人なんで、これ任意貢献でもできるよっていう議論なんですよ。で、私は任意貢献もちろんできるんだけども、あの目的は、3000万控除を取りたかったりとか、税金ですね、税金の優遇であるとか、それからあの手続きをあらかじめあのきっちりやっておきたいというのが多いんですよ。あの遺言書を作る前も、あの揉めるから遺言書を作るんじゃなくて、手続きが面倒だから、どちらかというと手続き楽にするために、当選したいというのが結構多いんですよね。ですから、あのいかに、どういうふうに使っていくかということを研究しなきゃいけないですし、から具体的にちょっとこれね、あの勉強会で想定した例があるんですけども、あの明らかに私とそれ模範解答違うんですよね。
ほう、
で、これなんでこれ模範解答になったんですかって言ったら、いや、その家の背景があるんですよ。本当はそうなるんだけども、この家の方はそこまで望まなかったっていうね。っていうのは、その要するにその弟に全然財産やるんじゃなくって、全部兄貴を取るっていうような形なんだけども、うん、飛び抜ける財産が多いんですよ。で、あの結局そうなると、お父さんあげないわけじゃないから、お父さんになってとか、で逆にその信託組むんですけども、あの信託の監督人を、そのお父さんが監督人になるとか、あ、なるほどな、これ背景よく知らないとこういう蘇生ってできないかなっていうのありましたよね。あ、すっごくやっぱ勉強になります。で、毎日毎日やっぱりあの実体験って言いますかね、
はい、
で今信託ブームで一番信託来られる方は、もう時期すでにお葬式が一番多いです。認知症になってしまってるのに
あ、なるほど、
間に合いますか、いや間に合いませんってね、いうのが多いですね、はい、それからなんかそのなんて言うんだろう、この揉め事があるので、揉め事をうまく自分たちのところに持っていくために、あの信託組めないかっていう、あのそういう方も結構多いですね。
そういう場合って一人だけの話聞いてると大変なことになっちゃいますよね。
家族会議やります。
あ、
家族全員の話聞いてあのやっていくという感じになります。 でそれから信託でどうしてもこれ問題が起きそうだということであれば、バックアップ遺言というんですけど、あの遺言書を作っておくという方法もありますし、で要はその信託ありきではなくて、あのなんでどの信託を使えばいいかとか、うんうん、全く信託使わない場合もあります。
そうですよね、
あります。あの去年も、これは、まあ、あの信託の相談会に来られた方で、なんか成年後見を立ててどうのこうとか、遠いでしょって、もう日中ないそうなんだから、これ成年あのこれ相続生産課税で贈与しかないでしょっていうことで贈与したんですよ。でそうすると結構で不動産取得税がかかったりとか、登録免許が高いんでコストかかるんだけども、あのそれだけコストかけても安全取った方がいいという判断で、娘さんはもう OK、 費用かかっても分かってますって話なんですね。お父さんが今その売却する物件今一生懸命直してるんですけども、監督に来られるんですよお父さんが。でわし見取らなあかんがでとか、いやお父さん、お父さん、
なんか昔ならではです
ね。いや見取って、まあ、デイサービスって言っちゃいますね、デイサービス取ってくださいって言うんですけどね。
気になるがやろね。
だからこれ信託の世界もそうだし相続の世界もそうなんですけども、ドラマなんですよ。でこれどういうふうにやっていくかなんですね。
いやでも本当やっぱでも生きた人を相手にしてるわけですから。
そうなんですよ、
当然そうなりますよね。
そうなんですよね、だから面白いし、で信託というのはじゃあ何ですかっていう時に、あの人生100年時代の、あのインフラ整備だと思ってます。もう信託使わないと世の中も対応できない時代来てるんで、信託が一番使い勝手がいい、でできるものは信託でやる、必要ない場合は信託使わないと、いう形でメリハリつけてやっていった方がいいんじゃないかなっていうような考えを持ってます、
はい。さあそれでは一旦お知らせを挟んで、この後のセミナーの予定なども伺いたいと思います。